ただいまより2020年7月26日第4施設礼拝第1礼拝を開始いたします。12番。主の祈りは詩篇の裏表紙に印刷されております。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくば皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地もなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを好みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。口読文4詩16編。高徳文4詩16編。神よ、我が願わくば我を守りたまえ、我主に永楽、何時は我が主なり。地にある生徒は我が極めて喜ぶ優れし者なり。 我彼らが捧ぐる血を御気を注がず、主は我が譲り、また我が杯に浮くべきものなり、計り縄は我がために楽しき地に落ちたり、我は里氏を授けたもう主を褒めまつらん。我常に主を我が前に置ける。このゆえに我が心は楽しみ、我が栄は喜ぶ。そは何時我が魂を黄泉にしておきたまわず、何時命の道を我に示したまわん、何時の右にはもろもろの楽しみと常しえにあり。聖書を拝読いたします。本日の聖書の各所はヨハネによる福音書19章1節から16節、新約聖書206ページでございます。そこでピラトはイエスを捕らえて鞭で打たせた。兵士たちは茨で冠を編んでイエスの頭に乗せ、紫の服をまとわせ、そばにやってきて、来てはユダヤ人の王万歳と言って平手で打った。ピラトはまた出てきて言った。見よ、あの男をあなた方のところに引き出そう。そうすれば私が彼らに何の罪も見出せないわけがわかるだろう。イエスは茨の冠をかぶり、紫の服を着せて出てこられた。ピラトは見よ、この男だと言った。祭司長たちや下役たちはイエスを見ると、十字架につけろ、十字架につけろと叫んだ。ピラトは言った。あなたたちが引き取って十字架につけるがよい。私はこの男に罪を見出せない。ユダヤ人たちは答えた。私たちには律法があります。律法によればこの男は死罪に当たります。神のことを自称したからです。ピラトはこの言葉を聞いてますます恐れ、再び総監邸の中に入って、お前はどこから来たのかとイエスに言った。しかしイエスは答えようとされなかった。そこでピラトは言った。私に答えないのか。お前を釈放する権限も十字架につける権限もこの私にあることを知らないのか。イエスは答えられた。神から与えられていなければ私に対して何の権限もないはずだ。だから私をあなたに引き渡した者の罪はもっと重い。そこでピラトはイエスを釈放しようと努めた。しかしユダヤ人たちは叫んだ。もしこの男を釈放するなら、あなたは皇帝の友ではない。王と自称する者は皆皇帝に背いています。ピラトはこれらの言葉を聞くとイエスを外に連れ出し、ヘブライ語でガバダ、すなわち敷石という場所で裁判の席に着かせた。それは杉越祭の準備の日の正午頃であった。ピラトがユダヤ人たちに見よ、あなたたちの王だと言うと、彼らは叫んだ。殺せ、十字架につけろ。ピラトがあなた方の王を私が十字架につけるのかと言うと、祭司長たちは私たちには皇帝の他に王はありませんと答えた。そこでピラトは十字架につけるためにイエスを彼らに引き渡した。そこまででございます。 お祈りいたします。御祭典のイエス・キリストの父なる御神様、皆をあがめ褒めたたえます。本日7月の第三週末礼拝、第一礼拝に敬愛する兄弟姉妹と共に招かれましたことを感謝申し上げます。都合により、また病床にある方、お体を壊されている方、いろいろな悩みを抱えている方々を覚えます。これらの方々の上にも神様の愛とお恵みが満たされますようお祈りいたします。コロナウイルスの感染防止のための自粛期間が終了し、 GoTo トラベルが開始され、ウイルスの全国的な拡散が危惧され、感染者が後を絶たず感染の不安に苛まれている毎日です。医療従事者の方々、特にコロナウイルス感染者の治療看病に当たられておられる方のお働きに感謝するとともに、その方々の健康をお守りくださいますようお祈りいたします。また感染された方々にもお見舞い申し上げます。各個人におきましても、手洗い、うがい、マスク着用、外国自粛に努め、これ以上の感染者の増加が避けられますよう祈ります。今年の梅雨は例年なく長く長期に及びましたが、まもなく梅雨明け、猛暑が予報されております。今後熱中症や体調を壊される方も多いと思います。どうぞお守りくださいますようお願いいたします。これから棚橋牧師の口を通して、十字架につけると題して神様の言葉を聞こうとしております。語られる棚橋牧師を聖霊に満たされて大胆に語られますように、また聞く私たちを素直な心で聞くことができますよう祈ります。石橋牧師、棚橋牧師、鈴木恵子牧師および支えておられるそれぞれのご家族の上にも、神様の愛とお恵みが満たされますように、また越谷教会の上に、付属幼稚園の上にも神様の愛とお恵みが満たされますよう祈ります。この祈りを回収の皆様の祈りに合わせて、イエス・キリストの皆を通してお捧げいたします。アーメン。使徒信条、あ、失礼しました、賛美歌132番、されております。使徒信条、我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にと葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちより蘇り、天に昇り、全能の父なる神を臨時させたまえり、かつより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまおう。我は聖霊を信ず、聖なる合同の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体の蘇り、常しえの命を信ず。アーメン。 教十字架につけると題しまして、棚橋千恵美牧師よりお言葉をいただきます。
ただいま使徒信条を共に唱和いたしましたが、毎週の礼拝で唱和いたします使徒信条は、ポンテオピラトのもとに苦しみを受けという一文があります。これはピラトという実際に生きていた人の時代に起こったことということを示すものです。ただしかしピラトの時代であったということにはならないのです。ピラトの時代であったということではありません。人間の願いとか人間の考えによってではなく、神によって正当に立てられた裁判官の裁きによって死に渡されたということをここではっきりさせるためです。イエス・キリストは必ず苦しみを受け、十字架につけられ、そして葬られる。イエス・キリストは必ず苦しみを受け十字架につけられると言われていますように、十字架の出来事が必ず起こるようにされたのは神です。神がその一人子をこの世に送ってくださり、十字架につけたのです。ピラトは主イエスが無罪であることを証言しながら有罪判決を下しました。それによって主イエスが無罪であることが明らかにされて、同時に私たち自身に罪ありとの判決がピラトの口を通して下されたのです。ヨハネによる福音書19章1節から16節は、神のご計画のもとでなされるピラトとユダヤ人たちとの劇的な駆け引きを描いています。ローマ兵によってかぶせられた茨の冠には、茨の尖った方が上を向いて放射線状に並ぶように編んで作った王冠であったと言われています。紫の衣も王がまとうものを示すものでした。そうすることによって主イエスを嘲笑したのです。ローマ兵によって主イエスに対する嘲笑的な行為は、ピラトがユダヤ人たちを満足させようとするものでありました。ピラトはこの主イエスの姿を見て、ユダヤ人たちの心に同情心を引き起こし、釈放に反対する者がいなくなることを密かに期待したのです。そこでピラトは、私はあの男に何の罪も見出せない、そのことを繰り返し告げたのです。この男には罪を見出せない、またこの男を見なさい、そういった文字が出てまいります。ギリシャ語原文では、この男ではなくこの人、人間と訳すべき言葉が用いられています。 口語訳と新しく出た共同訳聖書でも男ではなくてこの人と訳されています。ピラトの見よこの人だと言った言葉は侮蔑的な意味が含まれております。この哀れな人を見よ、こんな人をあなた方は王と思っているのかといった意味です。ところが祭司長や神殿の役人たちは目の前に引き出された主イエスの姿を見て同情の心を引き起こすどころか狂ったように十字架につけろ、十字架につけろと叫び続けたのです。ピラトは主イエスの無罪を確信していました。しかしユダヤ人には主イエスを処刑しようとする意志が固いことを知って、この際自分の良心に反して決断するよりも彼ら自身の手で行わせる方がマシだと考えたのです。あなたたちが引き取って十字架につけるがよいと言い、みたび私はこの男に何の罪も見出せないと宣言するのです。しかしユダヤ人たちは神の子であると自称した、主イエスが神の子であると自称したという冒涜罪のゆえに主イエスは死に当たるというのです。ここで注目すべきことは、彼らが主イエスはユダヤ人の王であると主張してローマに反逆しているという政治的な訴えを取り下げていくこと、そしてそれに代わって主イエスは神を冒涜する罪を犯したという訴えになっていることです。彼らはこの番組を読んで本音がここに出された、政治的な罪でローマに罰してもらうことを願った彼らがここにおいて自分たちの本心をあらわにしたということもできます。ところでピラトはこの言葉を聞いてますます恐れたと記されています。何を恐れたのか、何に対してますます恐れたのか、それは神の子という言葉であったのではないかという説があります。それならばなぜピラトは神の子という言葉を聞いてそれほどに恐れたのでしょうか。当時のローマでは神の子というのはローマの皇帝に着せられていた称号でした。それがここに自ら名乗っている人物がいるという不安、恐れであったのだとも思います。お前はどこから来たのかというこの問いはピラトにとっては主イエスについて問わなければならない最も重要なことであったことになります。もとよりこの世の政治的な次元でしかものを考えていなかったピラトには主イエスが神から来たものであり神から使わされたのだと告げられたとしても理解することはできなかったと思います。それゆえに主イエスはピラトに対して沈黙を守り続けました。ピラトはここで自分の権威、 権限に言及しています。まず主イエスの権威は父なる神から授けられた権威です。そしてピラトの権限、ピラトの権威もまた神から授けられたものです。ロマ書13章1節でパウロが述べているように、神に由来しない権威はなく、今ある権威は全て神によって立てられたものであるからです。主イエスを十字架につけることにおいて、ピラトは自分に授けられた権威を正しく行使することを失敗しました。ピラトはその罪を逃れることができません。しかし私をあなたに引き渡した者の罪はもっと重いと主イエスに言われて、幾分勇気づけられたのでありましょうか。主イエスを釈放しようとピラトは最後の努力を続けるのです。そのピラトの努力を無視するかのようにユダヤ人たちは激しく叫びます。もしこの男を釈放するなら、あなたは皇帝の友ではない、王と自称する者は皆皇帝に背いています。皇帝の友ではない、つまり皇帝に反逆することになると、そのように脅されて、ピラトの心の計りは、ピラトの裁判官としての心の計りは大きくご都合主義の方に傾いたのです。この時代の皇帝テペリオは疑い深い暴君と呼ばれていたと言われます。その皇帝の味方でないと思われる危険を犯すことはピラトには到底耐えることができなかったのです。そしてついにピラトは主イエスに死刑の宣告をすることになります。裁判において人々の叫び声が上がります。殺せ、十字架につけろとの叫び声が上がります。その声はどれほど多く大きかったことでしょうか。裁判の場でその議場に、裁判場にいっぱいに響くほどこの叫び声が大きかったことを想像します。でもそれにもめげず、ピラトはあなたたちの王を私が十字架につけるのかと皮肉な問いを浴びせかけます。これに対して祭司長たちは、私たちには皇帝のほかに王はありませんと答えています。私たちには皇帝のほかに王はない。この言葉がイスラエルの神を礼拝する者たちの口から出たとすれば、これ以上の冒涜罪はありません。彼らは主イエスを十字架につけようとする熱心のあまり、神はイスラエルの真実の王であるという先祖伝来の古来からの信仰をここで否認したのです。そしてここにおいてピラトは十字架につけるために主イエスを彼らに引き渡します。 このピラトは神の救いのご計画の中にあって、ただ単なる一つの器です。ユダヤ人という言葉もそれが誰を指すのかも不明確です。ヨハネによる福音書は信仰者とされた私たちに語りかけています。ここに示されてくるのは私たち人間の罪の問題です。どこまでも自己中心の私たち人間の罪が示されていることを思います。私たちは誰かが自分を傷つけたり嫌な思いにさせられたり無視したり拒絶したりするとき、私たちは抗議の気持ちが湧いてきます。それは激しい怒り、憎しみ、また復讐心であったりします。それは今日の聖書に展開されているような大事ではないかもしれません。でも根は同じ罪にあることを思います。この世の営み、社会が複雑になればなるほど、私たち人間はお互いに依存し合って生きていかなければなりません。けれども共に生きたいと思いながら、共に助け合って生きていきたいと思いながら、しかし実際には現実には対立と分裂を繰り返してきたのです。私たち人間の内面には共に生きる生活を破壊するものが常につきまとっています。それがエゴイズム、自己中心の罪と言えると思います。自分をまず第一とし、自分をまず第一とすることでお互いの利害が対立し分裂していくのです。見なさい、この人だ、見よ、この人だといったピラトの言葉は重要です。ピラトにとっては鞭で打たれ、傷を負って惨めで哀れな姿でしかないこの人が何の力を持つというのか、そうした侮蔑を含む言葉でした。その言葉が、見よこの人だという言葉が、ピラトが思ってもみなかった重みを持つ言葉となったのです。イエス・キリストは父なる神のご意志に従って自ら受難を引き受けられました。惨めで哀れな姿になられたがゆえに私たちの救い主であられます。十字架につけられて私たちにはどうすることもできない罪をあがなう救い主となってくださったからです。いいよ、この人だ。私たちは惨めで哀れな姿になられた主イエスを、十字架につけられる主イエス・キリストを本気で見つめているだろうかと問われます。詩編117編に 次のようにあります。すべての国よ、主を賛美せよ。すべての民よ、主を褒めたたえよ。主の慈しみはまことにとこしえに、私たちを超えて力強い。神は私たちの弱さと過ちをもものともしないと歌われています。私たちはまことに惨めなお姿で、哀れな姿になられた主イエスを十字架に、そうした姿で十字架につけられていく主イエスを真実に見つめているでしょうか。本気になって常に見つめているでしょうか。そのことがこの言葉から問われてくるように思うのです。この詩篇の言葉は主イエス・キリストの贖いを指し示す言葉として受け止められます。十字架につけられた主イエス・キリストに、このお方に、その前に、見舞いに身を低くするものでありたいと思います。主の慈しみはまことにとこしえに、私たちを超えて力強い。神の子主イエスがご自身の命を賭して世界を、この世界を癒し支えてくださる、そのことがここに示されています。今は新型コロナウイルス感染症の広まりに世界中が不安を覚え、収束がいつなのか、そのことをまだわからない、そうした試練の中にあります。どのような状況になったとしても、主イエスがご自身の命をかけてこの世界を癒し支えてくださっている。今のこの試練の時に、私たちができること、主イエスの十字架を見つめること、十字架につけられる主イエスを見つめながら、神の慈しみと主イエス・キリストの恵みを、聖なる神が神によって導かれて証をなすものとしていただきたいと思います。お祈りをいたします。主イエス・キリストの父なる神様、皆を褒めたたえます。十字架につけられる主イエスのそのお姿と、私たちの罪が同時に示されました。見なさい、この人だ。私たちがどうか聖なる神の力をいただいて、毎日の生活の中で十字架につけられる主イエスを見つめ続けることができますように、その証が私たち一人一人によって、その証がなされていきますように、 どうぞ導いてください。心から主の御名をたたえ、主に希望を置くものとなさせてください。自宅で礼拝されている方々とともに、この礼拝に集われた方お一人お一人の上に、自宅で礼拝を守る方お一人お一人の上に、主の豊かな慈しみと祝福とお与えください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。
賛美歌298番。
十字架にかかってくださり、私たちと共に歩んでくださることを感謝し、歩むことさせてください。あなたからたくさんの宝物をいただいています。感謝の印として献金をお捧げいたしました。どうぞカリスマの御用のためにお待ちください。この小さな祈りと復讐、イエス・キリストの皆によってお捧げいたします。
アーメン。
正英541番祝祷降参をもって第一礼拝を終了いたします。
民を私の弟子にしなさい。彼らに父と子と聖霊の名によってバプテスマを授け、あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。主イエスキリストの恵みと神の愛と聖霊の交わりとが、お一人お一人の上に常しえに豊かにありますように。アーメン。